スペースニュースダイジェスト。スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下などの山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
山口県から後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回アニメでお伝えいたします。ですね。
はい。
先日、当スペースポッドキャスト .net の、二つ目の番組。
はい。
宇宙と素粒子の夜という番組を、新番組を立ち上げまして、第1回、第2回を配信いたしました。
はい。
ですね。もう聞かれてらっしゃる方もいるとは思いますけれども、まあ、この、こちらのね、SNG の方は、まあ、基本的にニュース番組なんで、もうなるべくたくさんのネタを突っ込んで、なるべく多くの話題をお伝えしたいというコンセプトでやってるんですけども、新しい番組の方は基本的に1日っていうかね、1回に1テーマについて、まあ、ちょっとだけ考えてみましょうかと、あまり難しく考える、ようにはしないように考えて、思ってるんですけどね。で、名前の通り宇宙と素粒子ということなんで、まあ、宇宙ネタ、それから素粒子ネタ。まあ、宇宙ネタの方は幅広いんですけど、まあ、スペースニュースダイジェストの方で扱ってるような、まあ、宇宙開発ネタとかそういうのはなしですね。基本的にはその宇宙論とか、
はい、
銀河系はどうなってるとか、
はいはい、
そういう、まあ、太陽系はどうできたとかですね、そういうようなちょっと大きなね話を、していこうかなと思ってますね。向こうの方はねのんびりと、した感じで軽くそうなんだぐらいの感じでですね行きたいなっていう風なイメージでやってますけどね。まあただ、はい、まあ始まったばかりですからね、
はい、
今後またね方向性もまだ、ね、固まってるわけじゃないんでね、そちらの方も方向性徐々に作りながら、まあ、やっていこうかなと思ってますね。で、興味がある方はぜひ、聞いてみてください。宇宙と素粒子の夜で検索していただくと、バシッと出てきますね。
出てきますね。
今あの iTunes ストアのポッドキャストの科学カテゴリーのところでは今あのトップ画面の左上の一番目だとデカデカと出ております。iTunes ストアから行くともう、迷いようがない感じになってますんでね。まあ、ちょっと覗いてみてください。
はい。
はい。ということでちょっとね、私の方の都合で、前回のね、配信からちょっと間が空いちゃったんですけれども、
はい。
間が空いた間に、いろんな出来事があってですね、
今回はね、
ちょっと、てんこ盛りなんでですね。まあ、すべてをお伝えするのはちょっと難しいのでですね。まあ、主だったところになっちゃうかもしれませんけどね。お伝え漏らした分については、まあ、次回配信とかでですね、フォローしていくような形になると思います。それじゃあまず、たくさんありますけど、打ち上げ結果からいきますかね。
はい。
まずは、日本の打ち上げですね。
はい。
宇宙航空研究開発機構 JAXA と三菱重工株式会社は、7月21日11時6分18秒、宇宙ステーション補給機 HTV3 号機を乗せた H2B ロケット3号機を種子島宇宙センターから打ち上げました。打ち上げたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約15分後に HTV3 号機を所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。この HTV につきましては、その後順調に飛行しまして、日本時間7月27日の23時34分に ISS との結合を成功しておりますね。
はい。
結合作業についてはですね、27日の21時頃に始まって、星飛行士がグラップしたってなんかニュースに書いてあるんですけど、本当かなこれ。
なんか、ツイッターでもそんなのをチラチラ見かけてましたけど。
そうですね。ちょっと、ここはちょっとソースをまた確認しておきますけど。
はい、
ニュースによりますと、星飛行士のロボットアーム操作で3号機を外したというふうになっていますね。それから、まあ、その後ですね、ゆっくりと姿勢を変更して、23時34分に、 ハーモニーのですね、下部のドッキングモジュールに、接合しております。今回はですね、運搬物の内容についてすでに何度もお伝えしてますけど、
はい、
まあ実験用品や日常品、食料など計 4.6 トンの補給物資を、搭載しております。またこちらの方はね、ISS リポートの方でも少しね、触れたいと思います。それが次の打ち上げなんですけども、次はですね、
はい、
ソユーズですね。
はい、
ロシア連邦宇宙局は、バイコヌル時間の7月22日の12時42分、日本時間15時42分に、5機の小型衛星を乗せたソユーズ FG ロケットをバイコヌル宇宙基地から打ち上げました。
うん、
打ち上げたロケットは順調に飛行し、5機の衛星それぞれ所定の軌道に投入し、打ち上げが成功しています。ですね、今回打ち上げられたのはロシアのカノープス5と、MKP-PN1、それからベラルーシの BKA、カナダの ADS-1B、ドイツの TE-1 で、まあ、一番重いのがですね、重さ400キロの地球観測衛星カノプス V ということでしたね。
はい、
今回はですね、うん、5機も打ち上げということですね。
はい、
まあ、ソユーズ FG ですけど、まあ、今回フレガーとアッパーステージがついているバージョンですね。
はい、
BKA とですね、カノプス V については、機体は姉妹機らしいですね。まあ、地球観測衛星なんですけどね。うん、地球観測衛星で一般的なイメージングシステムやマルチスペクトルイメージングシステムなどを搭載しているということですね。
うん、
ロシアは2020年までに4機のカノプス V を打ち上げる計画を持っていて、今回はその1機目ということですね。うん、で先ほど言った通り BKA についてはカノプス V の姉妹機で、まあもちろん目的もないし、こちらベラルーシですね。
うん、
それから MKA-PN1 という衛星ですけど、これはゾンド PP という名前もついてますね。
うん、
こちらも地球観測衛星なんですが、土壌に含まれる水分や水に含まれる塩分量を測定するってことですね。
お
う、どういう測定なんでしょうね。うん、で今回はこの新しい地球観測衛星用の衛星バス、カラートというやつを使っているようですね。
の
まあ、今後はいろいろな科学観測衛星とかに使われるということですね。それから ADS-1B はカナダの衛星なんですが、サリーサテライトテクノロジーですね。サリー大学の、出資のイギリスの大学系の小型衛星の会社ですね。こちらが作った衛星で、カナダの企業によって運用されるんですが、これはですね、船舶の自動識別装置を搭載して、リアルタイムで船の位置速度ルートデータを測定するということですね。
うん、
この間日本でね、SGS で実験しましたけど、うん、まああれと基本的には同じシステムだと思いますね。はい、それから TT-1 はドイツ航空宇宙センターが開発した衛星なんですけど、まあ、まあこれは技術テストベッドということで、まあいわゆる本当の小型衛星である一般的な技術検証ですね。
うん、
ソーラーパネル、後方装置、センサー、通信、推進、コンピューターなど、様々なテストを行うということですね。まあ、大体100キロ級ですね。ほとんどはですね。
うん、
カノプスとビケーダは400キロですね。それから次なんですけれども、次がですね、まあ、次は軌道には上がってないんですけど、NASA のワロップスから打ち上げました、観測ロケットのブラックブラント11ですね。
はい。
ワロップスフライトセンターから打ち上げられておりますね。で、こちらはですね、今回はインフレータブルの再突入モジュールの実験ということで、
うん、
実はこの後またお伝えするんですけど、実は日本もついこの間同じ同様の実験をしておりまして、本当は日本の方が先に上げるはずだったんですが、
はい、
台風で内野村の方が被害が散って延期になったんで、アメリカに先を越されてしまったということです。
はいはい。
で、今回については、まあ、40センチに畳まれてたものをガスで転調しまして、3メーターに膨張させたものを、再突入させたってことですね。
うん、
高度463キロメートルからの再突入ってことで、だいたい予定通りの実験ができたようですね。
うん、
はい、それから次が中国の打ち上げですね。中国、国家航天局は北京時間7月25日の23時43分、日本時間7月26日の0時43分に、データ中継衛星天検1号03星を乗せた、長征3号兵ロケットを、青少衛星発射センターから打ち上げました。
うん、
打ち上げたロケット順調に飛行し、西洋商店の機能を取り寄せ、打ち上げが成功しております。ですね。天電かな。
天電でしょうね。
天電ですね。天電1号、03世はですね、連はですね、これケーブルとかつなぐという意味なんです。
それっぽい感じですね。ラインというイメージですね。
そうなんですね。で、これがまあデータ中継衛星で、中国の衛星の付け方で1号っていうのはまあ、なんですか、1型、日本で言うと1型っていうのは近いですかね。
あ、
うん、03世の方が、1号機が010203って風になってくるんで、天検1号というものがまああるシリーズですよね。
はいはい、
同系機のシリーズでその中の03世なんで、3つ目ということで、これがまあデータ中継衛星ということで、
うん、
まあこれで ほぼ全地球領域で衛星と地上との間のデータ中継が可能になったということでですね、宇宙ステーションとかですね、あと、神舟とかそういう有人宇宙船とかの完成も、これで中継によってほぼ全域で可能になるということですね、
うん、
なかなかこういうインフラも順調に構築してきてますね。
そうですね。
日本は小玉の後継機がどうなるのか全く定かではないんですが
、うん、
はい、じゃあ次ですね、ロシア連邦宇宙局は、モスクワ時間の7月28日の午前5時35分日本時間10時35分に2機の通信衛星ガニエツ M と軍事通信衛星コスモス2481、それから技術試験衛星ミルの計4機を搭載した、ロコット、ブリーズ KM ロケットが、プレセツク宇宙基地から打ち上げが成功しております。今回はロコット久々の打ち上げなんですよね。
うん、
前回2011年2月に、失敗しておりまして、うん、それ以来ということですね。
あ、
ガニエツという衛星は、まあ、ロスコスモスが運用する通信衛星ということなんですけれども、
うん、
12機上げる予定らしいですね。
うん、
それから、一緒に上がったコスモス2481、これは軍事衛星なんですけど、これは軍事通信衛星のストレイラっていうものらしいんですが、まあ、このガニエツ、基本的には同系列の衛星のようですね。
うん、
軍事通信衛星ですね。それから、ミールという名前の技術試験衛星の地球観測衛星が一緒に上がってるんですけどね。こちらについては地球観測のカメラとかアマチュア無線を使った通信装置とかも載ってるっていうことですね。
うん、
ロコットはちょっと最近あんま上がってなかったですけどね。久々ですけどね。
そうですね。
まあこれも ICBM 転用ですけどね。
うん、
あんまり長いんで運用をやめちゃうのかなと思ってたんですけどね。
うん、
引き続きまだ使うようですね。はい、それから次の打ち上げですけどね、次はソユーズですね。ロシア連邦宇宙局はバイコヌール時間の8月2日午前1時35分、日本時間午前4時35分に、プログレス補給船、プログレス M16M を乗せたソユーズロケット、ソユーズ U をバイコヌール宇宙基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約9分後に、プログレスを地球周回軌道に取り入れ、打ち上げが成功しております。で、通常プログレスはですね、ISS とドキンスまで2日間かけるんですが、今回は飛行期間短縮試験ということで、打ち上げの6時間後にドッキングを行ったってこと、これはまたすごいですね。
そうですね、
うんうん。というわけで、日本時間で8月2日の午前10時18分にドッキングしてるんですよね。
うん、
日本の HTV も多分やろうと思えばできるんでしょうけどね。
うん
うん、まあちょっと短くてびっくりですね。ソユーズとかもね、早く行ってあげれば、ね、あのところに何日も閉じ込められているよりはいいと思いますけどね。
うん、
今回のプログレスにつきましては、酸素、飲料水、推進剤のほか、医療や交換部品、予備品など計 2.6 トンの物資が搭載されております。はい、次はアリアンですね。アリアンスペース社は、協定世界時間の8月2日20時54分、日本時間8月3日の午前5時54分に、インテルサット社の通信衛星インテルサット20、25機ですね。それと、欧州宇宙機関の通信衛星ハイラス2を乗せたアリアン5ロケットを、ギアナのクール宇宙基地から打ち上げました。打ち上げたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約28分後にインテルサット25機、34分後にハイラス2をそれぞれ所定の静止トランスファー軌道に投入し、打ち上げが成功しております。で、今回は、アリアン5の50回目の連続打ち上げ成功ですね。
うん、
なかなかすごいですね。
連続成功っていうのがすごいですね。
うん、すごいです。
うん、
で、衛星の方なんですが、インテルサット20の方は、スペースシステムローラーズのロール、あ、スペースシステムローラーズ社が開発した通信衛星で、重さ、6090キロ。
うん、
ね、KU バンドトランスポーダー、C バンドトランスポーダー、KA バンドトランスポーダーを搭載し、ヨーロッパ、アフリカ、ロシア、アジアに通信サービスを提供する。ということで、いつもの SL1300 シリーズですね、これは。で、一方、ハイラス2の方なんですが、こちらはオービタルサイエンスの通信衛星ですね。
うん、
重さ約3300キログラムで、KA バンドトランスポンダーを搭載し、ヨーロッパや地球等などに衛星サービスを提供する。ということで、こちらの方は、オービタルなんですけど、こっちはオービタルのスターシリーズという、またこれもオービタルの定番衛星バースですね。
うん、
3トン級ですね。ちょっとこれも、オービタルとローラルのそれぞれメイン機種が乗ってったっていう感じで、うん、これもちょっと特徴的かなと思いましたけどね、
うん、
このローラルの1300シリーズはよく売れてますね。
うん、だんだん重さを聞いただけでなんとなく想像がつくようになりました。
そうですね。
はい、
はい、それから次はですね、日本の打ち上げですね。宇宙航空研究開発機構 JAXA は小型インフレータブルカプセルの飛行実験を目的とした観測ロケット S310-41号機を8月7日の16時30分に宇宙の裏宇宙空間観測所から打ち上げて、打ち上げが成功しましたね。打ち上げから191秒後に最高高度150キロに達した後、まあ、海上に落下ということですね。
うん、
で、このカプセルについてはですね、これも先ほどのワルプスの時にも話しましたけど、これはインフレタブルエアロシェルカバーってやつですね。膨張式の傘型というか、キノコの傘みたいな感じですかね。
うん。
うん、そういう感じにこう、膨張して。ゼータガンダムを見てた世代の方にはバリュートって言った方が、わかりやすいと思うんですけど、もうゼータガンダムもうかなり前の話ですからね。
前ですけどね。はい、
うん。あれ以降出てこないですね、そういえばガンダム世界でバリュートって。
うん。
うん、まあ要するにはその、リジットなんですね。硬い構造で耐熱素材を作るんじゃなくて、
うん、
柔らかい構造のものをガスで膨張させて、突入させるという実験ですね。
うん、
発射90秒後にカバーを開放、95秒後にガスの注入を開始して、発射100秒後にロケットから分離されて、その後20分間にわたりデータを送信しながら降下を続けたってことですね。まあ、うん、データ自体は非常によく取れたっていうことですね。成功だったようですね。
うん。
で、まあ、バリュートと、まあ、一緒なんですけど、ゼータガンダムとかで出てきたバリュートは、その、ガス圧自体でも形状も決まっちゃうような形なんですけれども、
はい、
今回のこの JAXA のやつはですね、ガス圧でドーナツ状の構造体を膨らませて、
はい、
で、いわゆるその三角形の傘の部分ですか、ここには、要するにガス圧で何かこう骨を作るような構造にはなってないんですよね。
うん。
で、真ん中にはその金属製のカプセルって、まあ重りっていうかそのミッションのそのペイロードが乗ってるわけなんですけども。
はい。
要するにそのガス圧構造で形を作るんじゃなくて、
はい。
まあ、ガス圧自体はそのリング状にその広がってる部分のその広がりを決めて、
はい。
で、その三角形の角度については、大気圧で減速を受けることによって、その三角の形状を作るという、その受動的に形状を作って、
うんうん、
減速していくというのが今回のこの JAXA の、今回挙げたインフレータブルカプセルの特徴なんですよね。
うん。もう抵抗で死なれちゃうという感じですよね。
そうですね。
うん。
これもね、夢が結構広がる話でね。
うん。
うん、まあ、再突入、まあ、地球だけじゃなくてですね、火星や金星などの大気のある惑星の探査機の投入とかもですね、いろいろできるんじゃないかなと思ってますけどね。まあ、今回はこのドーナツ型に膨らませて、その、キノコの傘みたいな三角形の形で、うんシャトル、うん、バドミントンのね、シャトルコックをもうちょっと開いたような形なんですけど、
うん。
やり方によっては、もっと飛行機っぽい形に、その、途中で膨張の形を変えてやることによって変形するとかいう、そういうことも将来的には可能みたいな話をしてましたね。
ええー。 まあ、飛行機だとかっこいい感じですよね。
うん、そうですね。だから、いわゆるその大気上層部のところの速度が速くいう部分については、あの、うん、シャトルコックみたいな、そういう形状で、降下してきて、うん、まあ、いわゆるその揚力が使えるような速度に、翼が使えるような速度になってきたら、そういう感じに、
うん、
また別の構造物をピョッと広げて、翼がを作るとか、そういうことも将来的にはできるんじゃないかなっていうような話が出てましたね。うん、
まあ、あのガス圧で、縁の辺がこう、ちょっと膨らんでる、あのしなりがどう見ても椎茸の傘っぽかったですけどね。
そうですね。
うん。
あの、どんこみたいな裂けた形状にならなくてよかったですけどね。
そうですね。
それから最後にプロトンなんですけど、今回失敗ですね。
ああ、
ロシア連邦宇宙局はバイコヌール時間の8月7日、午前1時31分、日本時間午前4時31分に、ロシアの通信衛星エクスプレス MD2 と、インドネシアの通信衛星テレコム3を乗せたプロトンロケット、プロトンブリーズ M をバイコヌール宇宙基地から打ち上げましたが、衛星を静止トランスフォーマー軌道に投入できず打ち上げが失敗しました。
はい。
たっぷり言いますと、打ち上げ、まあ、プロトンの打ち上げ自体は順調だったんですが、アッパーステージのブリーズ M ですね。
はい。
これがですね、基本的に5回噴射で大体衛星軌道を投入するんですが、今回4回目の噴射の途中に、200秒ぐらい通常燃えるんですけど、これが7秒ぐらいで、停止してしまって、はい、その後衛星2機は所定の軌道に投入できなかったってことですね。
あ、
で衛星についてはブリズ M からは分離してるようですね、
はい、
もうこれについてはちょっとリカバリーは難しいでしょうね。
うん、
4、5ヶ月ぐらいでおそらく落ちるんじゃないかなと言われてますね。うん、ブリズ M は年に1回ぐらい失敗しますね。
あ、
全体の、ね、回数からすればそのしょっちゅう失敗してるってわけじゃないんですけど、どうもやっぱり印象はよろしくないですね。
うん、
ブリズ M 高性能なんですけどね。現在、まあ、細部の原因については、まあ、現在のところ究明中ってことなんですけどもね。
うん、
前回のブリズ M のトラブルはですね、8月18日の、通信衛星エクスプレス AM4 ですね。
はい、
ということで、これもやっぱりロシア政府の通信衛星だったんですけどね、今回もそうですけどね、
うん、
あの ILS の民間衛星打ち上げじゃない、なかったんですけどね、
うん、
でしかも今回は、あの、例の衛星2段重ねのプロトンデュアルで上がってるんで、
はい、
衛星2個喪失してますからね。
あ、2個とももう、修正は無理。
そうですね、どうなんでしょうね、うん、ちょっとそこは分からないんですけど、
うん、あ、でもちょっと低い方の高度が低いです。高度が、
ね、低高度270キロで、
うん、
で高い方も5000キロですからね、
うん、
ちょっとここから静止軌道に上げるのは難しい
です。難しそうですね、
スラスターだと、
うん、
まあ、ブリズ M で上げる前提なんで、結局スラスター衛星自体のスラスターを使わずに上がるという、
あ、
前提ですからね。
はいはい。
余計燃料もあんまり余裕はないんでしょうけどね。
うん、
まあちょっと気になるところですね、
うん。
前回はソフトトラブルだったんですよね。この、噴射した後の姿勢変更するときの姿勢を失ったというのが、まあ前回のトラブルだったんですけどね。まあ、今回についてはまだちょっと公式には発表されてませんけどね。
まだ調査中。
そうですね。
はい。
はい。はい。それではですね、次に、じゃあ宇宙開発関係ということで。
はい。
一つ目はですね、ロシアの、プログレスで実験しました、新しいドッキングシステム、自動ドッキングシステムの話ですね。
はい。
現在ですね、プログレス宇宙船、それから、ソユーズ宇宙船ですね。これが、国際宇宙ステーション等とドッキングする際については、まあ、自動ドッキングシステムと、あと、トール、手動ドッキングシステムの2つでがあるんですが、こちら、今回ですね、クルスドッキングシステムの方が新しいバージョンのクルス NA というのができまして、これのドッキングシステムを試験するために、プログレスの M15M が、まあ、このテスト機として、この自動ドッキングシステムと、まあ、クルスと両方積んであったんですけどね、クルスでドッキングしたんですが、7月23日に一旦分離して、 今度はこの新しいクルス NA を使ってドッキングする予定だったんですが、
うん、
再ドッキング作業中にですね、不具合が生じて、まあ、一旦は中止になってましたね。
はいはい。
その後ですね、原因究明やってるうちに、HTV3 が近づいてきたのでですね、一旦プログレスを ISS から離しまして、距離を取りまして、まあ、HTV3 を先に結合させて、安定させた後に、7月28日に再度仕切り直しということで、再度クルス NA を用いてドッキングテストを行ったんですが、こちらは成功しましたね。まあ、原因については、どうも温度管理が原因だったようで、
うん、
そのプログラムス、ヒーターを作動させてプログラムス船内の温度を上げたところ正常に作動したということで、
はい、
まあ、電気回路のうちの何かが、まあ、許容作動範囲より最低側が高かったっていうことなんでしょうね。
うん、
要するにヒーターで温めないと正常に作動しないような状態になっちゃってたってことなんですけどね。だからまあシステム自体としてはまあ問題ないことは確認したんですが、まあ、ちょっとその辺ですね。
うん、
で、クルスのアンテナって3つぐらいあるんですけど、今回のクルス NA についてはアンテナ1個で、うん、やるような感じですね。ちょっと大きめというか、なんかちょっと変わった形のカバーがついてましたね。
うん、
まあ、クルスのアンテナって小さい、まあ、白いパラボラなんですけど、まあ丸いものの前にこのカバーがついてて、ね、なんかハスの花みたいな形のカバーがついてましたね。
うん、
で、まあ、今後、新しいドッキングシステムについては、プログレスで安定したらソユーズの方にも使うということですね。まあ、電力もそんなに使わないということなんで、ロシアもドッキングシステムのバージョンアップを図っているということですね。
はい、
それから次は、先日えらい盛り上がってました。マーズサイエンスラボラトリーキュリオシティの火星到着ですね。
はい。
アメリカ東部夏時間の8月5日午前1時31分、日本時間の8月6日の14時31分ですね。
はい。
火星のゲールクレーターに着陸が成功しました。結構ですね、恐怖の7分なんかこう、えらい、大変だって NASA が、キャンペーン貼ってましてね。なんで今回はこんなに、
うん、
大変だっていうのかなってちょっと疑問に思ったんですけどね。
うん、
まずオデッセイですね、中継をやるはずだった、
はい、
これが直前にトラブってたのもなんとか私の予測通り、直前に
治りまして
ですね
、はい、
無事、
うん、
リアルタイムで中継でしたね。
うん、
で、再突入について、再突入っていうか、まあ、再突入じゃないですね。再じゃなくて突入ですね。火星大気の突入は、日本時間の8月5日の14時24分に、
うん、
秒速 6.5km の速度で火星、大気に再突入ですね、
うん。
で、それから日本時間の14時27分に、パラシュートを展開。
はい、
この時、このパラシュートは超音速パラシュートなんですよね。
はい、
まだ超音速状態。その後、うん、スカイクレーンによる着陸が行われたってことですね。
うん、
で今回はこの、スカイクレーンという、まあ、初めての方式ですね。
うんうん、
再突入速度は秒速 5.9 キロですね。
あ、
うん、5.9 キロで再突入して、で最初は遮熱板を使ったですね、
はい、
通常のカプセル型の宇宙船が大気圏突入するときと同じ方式で、
うん、
で、それが終わるとパラシュートが展開ですね。
うん、
速度は秒速405メートルですから、まあ 1.5 ぐらいですかね。
うん、
で、高度が、あ、でも音速、大気が薄いから音速も違いますね。地球の音速で考えちゃう。
マッハは使えないですね。
うん、地球の、まあマッハは使えるんですけど、
うん、
340メートルで考えちゃダメってことですよね。
うん、なるほど。
で、高度はだいたい11キロっていうことですね。
うんうん、
で、パラシュート展開から24秒後にシールドが切り離されて、この時高度は8キロ、秒速、秒速125メートルですかね。
うん、
で、ここから、カプセルが熱シールドを離れたところから、降下撮像装置ってやつも、降下する状況を下を撮り続けるというカメラが、
うん、
作動してましたね。これで撮ってましたね。はいはい、シールドがこうバコーンって外れて、落ちていくところもね、ちゃんと撮れてましたね。で、このパラシュートで減速中の姿を MRO、マーズリコナイセンスオービタですか、こちらのカメラが捉えてましたね。
はい。
すごいですよね。
何から何まで完璧でしたね、もう。
うん。
うん、
で、熱シールド分離から80秒後に探査機がついては降下ステージと降下制御装置バックシェル後ろのエンジンですね、これの2つに分離して、でこの後降下ステージに搭載された8つの逆噴射エンジンで逆噴射して火星への動力降下を行うんですね、
うん、
で時速 2.7 キロまで最終減速するんですね、うん、8つのエンジンのうちに4つが、まあ、停止して、ローバーを吊るしているナイロンのロープですね、これまあ20メートルぐらいなんですけど、これでローバーをぶら下げた状態で、まあ、ヘリコプターが荷物つってるような感じですよね、
うん、
実際にヘリコプターじゃなくてそのロケットエンジンでやってるんですけど、でこれで12秒ぐらいローバーをつった状態で飛行して、着地するとロープが自動的に切断されて、降下ステージは、まあ、150メートル以上先までブチンと切ったとピュンと飛んでくる、ね、あの CG とか見てると本当にこうピューンって飛んでってるんですけどね。
うん、
で、まあ、なんでこんなにあの、めんどくさい方式、めんどくさいっていうか、珍しい方式にしたのかっていうと、でも一つは、なるべく高いところでエンジンを吹かすことによって、
うん、
埃の舞い上がりを防止したいという意図があるんですね。
はいはい。
それともう一つは、今までのローバー、まあ、今までのローバーは逆噴射じゃなくて、その、エアバッグで降りたんですけども、うん、まあ、エンジンで降りるにしても、実際エンジンを下向きにつけてこう降ろすと、結局ローバーはこのスロープをつけた台の上に乗せなきゃいけないわけですよね。
うん、
そうするとそのローバーを降ろすための装置の分、また重量がかさむわけですよね。ナイロンのロープの方が軽い。
ですよね。台はもう降りた後はいらなくなっちゃいますもんね。
うん、そうなんですよ、
うん。
というわけで、まあ、二重にこのメリットがあると、いうことだったんですが、
うん、
まあ、問題は事前にテストができないという前にもお話ししましたことだったんで、まあ、要するに昔と違ってコンピューターのシミュレーションが今発達してますからね、
うん、
事実上ぶっつけ本番なんですが、まあ、十分に検証されてたってことですよね、
うん、
で、まあ、ほぼ完璧に降りたと言って問題ないですかね、
うん、
で早速もう高解像度カメラによる馬の山の写真とかもですね送られてきてますね、
うん、
行ってる途中はいろいろなんかドリルからなんかテフロンが漏れるとかいろいろ滅菌されてないとかいろんな話があったんですけど、とりあえず降下するものについてですね、一番 NASA がその脅してた、
はい、
降下するものについては全く問題なく、
はい、
まあ、あとその管制室の様子がね、
うん、
流れてたんですけども、
うん、
話題がまあ2つ出てまして、ピーナッツとモヒカンですか？
モヒカンですね。フライトディレクター。
フライトディレクターがモヒカンだったんですけどね。あれは眼科系だったっていう。
あ、そうなんですか。
話をちょっと見たんですけどね。
うん、
あとはその、ピーナッツを食べるっていうのが JPL のその、ジンクスみたいで、
あ、
打ち上げとかそういうあの、
うん、
うん、続けて失敗してたところ、あの、ピーナッツ配ってやったら成功したっていうのがあって、思って。それ以降 JPL は何かことがあるたびにピーナッツが配られるようになったらしいんですけど。
また楽しそうでしたよね、あの、管制室が。
そうですね。
ある意味、こう、全自動だから防寒じゃないですか。
うん、
なんかもう、ね、管制室が一個、あの、いい情報が入ってくるたびにも拍手で楽しそうだなと思って、ええ、何にもしてなさげに見えるけどな。
そうですよね。フライトディレクターいたって何もすることもないんですよね。もう降りるまではね。
うん、もう本当に楽しそうな お祭り状態だったですね。
そうですね、
うん。
なんかね、ニューヨークの街の中とかでも、だってか、その、日本でいうと、あの、アルタ前の。
ああ、はいはい。
中継みたいな感じですね。
パブリックビューみたいな。
うん、そう。街中のその、道路端の電光掲示板ですね。
うん。
まあしかし、あの、無人探査機を送り込むだけでこんなに、あの、難しいって言わなきゃ、有人着陸なんてどうなるんだって感じですけどね。
うん。
本当にできるんですかって感じですけどね。
うん。いつも思うんですけど、こう火星が降りてきた時の景色をこう見たら、本当いつでも行けそうな気がするんですけどね。
そうですね。
すごくこう、なんかこう、金星とか他のね、タイタンとか、いろんなところのこう写真を見ると、もうこれは絶対地球じゃないなって感じがするけど、火星だけはどう見ても、どっかその辺に、うん、 うん、ありそうな景色なので、
なんかありそうですよね、
うん、
赤いね、オーストラリアの砂漠、うん、砂漠とかにこうありそうな感じしますよね。
ですよね。行けたらいいですね、21世紀の間にね、
うん、それでは宇宙科学関係のネタですね、
はい、
最初はですね、あの系外惑星系の話なんですけども、太陽系以外では初めて軌道の揃った惑星系が見つかったということで、7月26日 MIT の発表ですね、中心の恒星の赤道面と同じ面上に複数の惑星が公転する惑星系が見つかったということで、
うん、
我々の太陽系のことを考えるとって感じなんですけど、
はい、
ところがですね、実は系外惑星いろいろ観測してみると、そういう綺麗な回り方をしているっても実はすごく少ないらしいんですよね。
うーん、
今回見つかった系外惑星系、まあ、このケプラー30という太陽系なんですけども、こちらはですね、3つの惑星が同じ光点面上にあり恒星の自転軸とは、まあ、垂直方向になっているということで、
うん、
惑星は全てほぼ同一の光点面をめぐり、一見当たり前のようなんですが、実はこの状態は太陽系以外では常識じゃなくて、これまで見つかってきた系外惑星のほとんどは恒星の近くを、まあ、超楕円軌道で回るような巨大ガス惑星とかがほとんどだったってことですね、
うん、このホットジュピターとかはだから恒星のなり損ないみたいな感じのところもあるんでしょうね、双子、うん、
いや恒星、おそらくですね、ホットジュピターがこんなところで、はい、要するに超楕円軌道ですごい恒星の近く回る楕円軌道とかですね、おそらくそういうのがですね、
はいはい、
あの惑星系が構成されてから干渉でですね、軌道が変わってる、
は
い、ことなんですよね。で、我々の太陽系も、
はい、
土星とか海王星とか天王星はもっと内側で形成されたんじゃないかっていう説もあるんですよ。
はいはい、
で、これがこう移動してったと。
うん、
その木星とかとの重力干渉によって、
はい、
走行干渉によって、で我々の太陽系の場合は軌道傾斜角が変わったりとか、そのほぼ円軌道で回ってるのが楕円軌道に変わるようなそんな大きな、変化はなかったんですけど、
うん、
どうも他の惑星系ではもっと軌道を ずらすようなあの干渉が起こってるんじゃないかということですね。ただ、うん、シミュレーションによると我々の太陽系も木星と土星と天王星がもっとでかければですね、
はい、
地球とかなんかもっと早い時期に太陽系から弾き出されちゃってた可能性とかもあるんですよね、
うんうん、
そう、惑星大きな、要するにガスジャイアントと言われるようなものがホットジュピターになるみたいな巨大な惑星あの系がいっぱいあると、もうお互いの惑星系、うん、形成された後に惑星同士の重力干渉で、
はいはい、
どんどん軌道が曲がっていくという感じがあるみたいです、
ね、
う
ん、ぐちゃぐちゃになるんですね、
うん、そうですね、
そういうと見るとこう太陽系は木星だいぶ太陽から離れてしまってて、ホットジュピターとかにはならない位置だっていうのが、まあ、幸運なんでしょうね。
そうなんですね。
その内側にこうちっこい惑星がちょこちょこあるっていう、うん、いい形を、安定しやすい形なんかもしれないですね。
そうですね、うん、ホットジュピターについて公転周期が数時間とか数日という極端な短周期なんですよね。これはだからできた後にやっぱり他の惑星を弾き出して自分は速度を失って内側に落ちていくと、いうようなメカニズムが働いたんじゃないかっていうことですね。
あ、
で逆にその中心星から十分に離れた惑星系では、まあ、こういうきちんと揃った軌道ができるということが分かれば、うん、まあ、その惑星系の構成、あの形成ですね、これについてまた知見が深まるんじゃないかというふうになることですね、
はい、うん、なるほど、
はい、それからですね、次はヨーロッパ南天天文台の発表で7月30日ですね、非常に明るい大質量の恒星の多くは、まあ、連星系であるという観測結果が発表されたということですね。
はい。
合体とかですね、表面物質のお互いに引き剥がしたりなど、激しい活動も多くの星で行っており、まあ、銀河の進化の理解に大きく影響する成果となっているということですけどね。
うん。
ヨーロッパ南天天文台の、超大型望遠鏡 VLT を用いてですね、太陽系近傍の 若い世代に含まれる71個の単独性や連星系を調べたところ 75% がですね、連星系を構成しているということが分かったということですね。でこれはですね、O型という、スペクトルタイプの O 型という、青白い光を放つ超高温の星を調べたんですけどもね、
うん、
そうすると、まあ、ほとんど 75% は連星系だったと、
うん、
いうことで、これは予想よりかなり大きな割合だったらしくてですね、大質量性の近接連星はですね、やっぱなかなかいろいろお互いにその一方の星から水素を奪い取って、また長生きしたりとかですね、
うん、
奪い取られた方はですね、今度は、赤色超強星になるはずが、
うん、
表面 の赤いガスが取られちゃうんで、その高温の赤い、青い中心の高温に輝くコアが剥き出しになって、
はい、
青く、すごい高温で輝くというようなことが起こるらしいんですよね。
うん、
でそうすることによって、その剥ぎ取った方も、剥ぎ取られた方も色が青くなって、見かけよりも実際若く見えると。
ああ。
いうことで、まあ、こういう現象が起こっていることを把握すると、まあ、遠方の銀河の年齢を正しく見積もることにつながると、
うん、
いうことらしいですね。
うん、
連星系っていうのは、よくブラックホールの連星系とかなんかよくこう、隣の星からガスを吸い取ってるような絵がありますけどね。はい、まあそうじゃなくても、その通常の連星系でも、お互いにガスをやり取りするっていうか、まあやり取りっていうか片方が一方的に取ってくるようなことなんでしょうけど、
うん、
そういうことが起こってですね、かなり劇的なことが起こってるようですね。
うん、
はい、それから次がですね、120億光年かなたに見つかった最遠方の超新星残骸ということで、8月2日東京大学の発表ですね。
はい。
スバル望遠鏡を用いて観測史上最も遠方となる120億光年かなたの超新星残骸を発見したということですね。
はい。
手前の天体の重力を重力レンズとして利用する方法で発見されたと。
うーん、
銀河が活発に使われていて100億年以上の前の宇宙史を明らかにできると期待されているということで、今度は重力レンズクエーサーで検出された、超新星残骸ということですね。
はい。
120億光年先のクエーサーがですね、
はい、
37億光年先の銀河の重力レンズ効果でこう4つに分裂して見えるらしいんですよ。
はいはい。
地球からですね。
はい。
で、そのうちの2つの画像から赤外線スペクトルを調べて、118.5 億光年彼方にあるガス雲の痕跡を見つけたということで、とですね、クエーサーということで、クエーサーより約 0.5 億光年手前に位置するガス雲ですね、
うん、
これの観測を成功したということですね、
うん、
で120億光年彼方にあるクエーサーを光源にして観測を行ったってことですよね、うん、まあ、そのガス雲自体は、ね、光ってませんからね、
うん、
で、ガス雲のスペクトルを分析したところ、重元素の存在や運動の様子からこのガス雲はですね、超新星爆発の残骸であると考えられていると。で、特に鉄が多く含まれていることから、超新星爆発の中で鉄を多く放出されると知られている 1A 型の超新星爆発ではなく、白色矮星を起こす、暴走的な核融合で発生するタイプの残骸であることが示唆されたということですね。
ちょっと整理すると、複雑な方法で観測してるんですよね、これは、ね。
そうなんですよね。
うん、だから、まず、手前に、銀河があって、その多くの遠くのところにクエーサーがあると。
そうですね、はい。うん、
それで、その手前の銀河の重力によって、その銀河の周りに4つに分裂して見えてるわけですよね、クエーサーが。
そうですね。
観測上って、
うん。
そしてそのクエーサーが見えてくる方向にちょうどクエーサーにうっすらかかるようにガスがかかってる感じになってて、そのガスが吸収線で見えると。
そうですね。位置関係から言うと、
はいはい、
その地球とその重力レンズ効果を使った 37.1 億光年先にある銀河、
はいはい、
それからこの超新118.5億光年先にある超新星残骸と119億光年先にあるクエーサーっていうのはほぼ同一、はい、同一直線上に並んで
る。いや、並んでるわけですよね。
並んでるんですよね。だから本来は、観測、できないものを、
うん、
この手前の、37.1 億光年にある銀河の 重力レンズで観測できましたと。
ああ、なるほど、なるほど。
いうことなんですよね。なかなか難しい話ですけど、
ね。難しい話ですね。だから4つの像に分かれてるときに、やっぱり像が分かれるっていうことは微妙にこう角度が変わるので、そのガスとかかって見えてくる光と、ガスにあんまりかかってない光とが、こう、比べられるんでしょうね。
そうですね。うん、結局、まあ、画数も大きいんで、
うん、
同じとこ撮ってきてるわけじゃないんですよね。
はいはいはい。
うん、本来はこう広がっていく光が、レンズで地球のとこにギュッて収束してるんで、うん、
はいはい。
その4つの画像の、に乗ってるそのガスの影響っていうのは多分それぞれ微妙に違ってるはず
なん
です
。違うね。なるほど。それでよくわかりました。
うん。で、あとはですね、もう一つはこの重力レンズ効果によって、
はい。
後ろのものが見えるっていうのもあるんですけど、像が拡大されてるんですよね。
おお、レンズだから。
そうですよ。400倍にこの拡大されてるんですよ。
はい。
だから観測可能になったっていうのもあるんで。要するに重力レンズを、まあ、向きを変えるというだけじゃなくて本当にレンズとして使って、
はい、
そして本来まっすぐだったら見えてるサイズよりも400倍にこの大きく なってますと、
はいはい、
うん、いうことで、まあ、非常に観測しやすくなってるということで重力レンズとクエーサーの組み合わせによって、うん、まあ、今後もいろんなことが分かるんじゃないかと、
う
ん、
ああそうですね、
いうことですね、今回の成果ですね。
うん、
で118億光年前ってことは、まあ、要するに時間軸で言うと118億年前にすでに超新星爆発によってこれだけの重元素、金属元素とかが、まあ、宇宙空間に撒き散らされていた、ガスができていたっていうのが、まあ、これで実際観測で実証されたっていう話ですよね。
うん、
ちょっとね、ややこしい話でしたけどね。
はい。
はい。それから同じくスバルの成果なんですけど、8月6日国立天文台の発表ですね。
はい。
と銀河系外での超新星の変更観測を行って、その爆発状況がですね、デコボコに爆発しているってことを観測、
うん、
実際に観測したってことですね。
はい。
大質量の恒星がですね、最後にこう超新星爆発するっていうことなんですが、うん、まあこれはですね、まあ、当然、サイズもでかいし、こう回転してる、うん、自転してるわけなんで、
うん、
完全にこう、球対象に爆発しないだろうと、
うん。うん、
その爆発する場所もこの、どっか一点から始まったにしても、同時にその巨大な星の中心が全部同期して爆発するわけじゃないんで、やっぱりどっかからスタートして広がっていくような形になるんでしょうから、
うん、
完全な球形じゃないってことは、まあ、シミュレーションとかで分かってたんですが、まあ、実際にデコボコが生じるメカニズムについては、まあ、未だに解明されてないんですよね。
うん、
で、実際にですね、爆発そのものの形状を、そのものを観測するのは困難なので、超新星爆発の光のですね、変更を調べたんですね。
はい、
変更っていうのはその光っていうのはこの電波と磁場が直行してくる波なんですけども、これが今地球側から見てですね、
うん、
電波が縦なのかとか横なのかと、
うん、
そのどれぐらいこの角度がずれてるのか、それが結局爆発した光が全て同じ方にこの揃っていたら、結局綺麗な爆発をしてると。
うん、
で バラバラに、デコボコに爆発したら、こっちから来る光はこういう角度、こっちから来る角度光はこういう角度ってことで、ずれて観測されるはずだと、
はあ、
いうことですね。
はいはい。
で、そのずれ方を結局、その爆発の中の、こっちの辺とこっち辺とこっち辺って、その爆発し、一つの星の爆発の中をさらに細かく分けて、変更の向きを測ったと。で、うん、今回はその二つの超新星爆発、SN2009JF とあと SN2009MI っていう2つの2009年に出現した超新星を測定したんですが、まあ、変更の向きは結局バラバラだったんですね。
はい。
で、以前の観測結果は6つの超新星爆発のデータが集まって、そのうち5天体にデコボコ構造の変更の状態が観測できたということで、
うん、
まあ、6個中5個から観測ができたということで、まあ、まあ、デコボコ爆発というのが、まあ、通常じゃないのかなというのが、まあ、観測で、証明できたってことですね。
もうとにかく爆発というか破裂ですね。
うん、そうですね。
もう。
以前、重力波の話をしたときにですね。
はい。
その、なぜ超新星爆発で重力波ができるか。要するに、
はいはいはいはい、
超新星の中で物質がこう、ものすごい動くからなんですけど、うん、 これが完全な球対象で超新星爆発とかもし起きたら、
はい、
重力波出ないですからね。
あ
すごい質量は動くんですけど、
うん、
もう全て打ち消されちゃうんですよ、
うん、
球対象に動いた、
うん、
これがアンバランスに起きるんで、
うんうん、
重力波が出るんですよね、
はい、
だから、まあ、まあいろんなことからその全く 球場に綺麗に爆発するってことはまあそんなにないだろうとは言われるんですけど、
うんうん、
まあそれが実際にね観測で確認できたっていうことですね。
今だってベテルギウスの表面を光の高度とかを調べ、うん、あの高度って明るさですけど、うん、あれを調べたりしたらもう表面相当デコボコになってる感じっていうのは、
うん、そうですね、すでにね、
うん、
それも分かってますよね、
うん、
というわけでですね、実際その超新星爆発についてもやはり同じように、
うん、
もうデコボコな状態だっていうのが、
うん、
まあ、実際に観測で分かりましたってことですね、うん、じゃあ次 ISS リポートいきますかね。
はい、
ISS リポートですね、最初の打ち上げから今日収録8月9日にやってるんですけど、はい、5011日目ですね、
はい、
5000日超えましたね。
あ、
現在6名の宇宙飛行士が滞在しております。
はい、
今週については、やっぱり先ほどのそのプログレスの、クルス NA の実験がちょっと大きな話だったんですよね。
うん、
でこれも先ほどお伝えした通り、まあ、1回目はちょっと失敗したというかトラブったんですけども、その後、ヒーターをつけることによってシステムは正常に作動したということですね。はい、その後ですね、プログレス M15M については、7月31日に午前6時19分に ISS から分離し、ロシアの科学実験や技術試験を行った後、8月中旬頃に体験再突入を行う予定ってことですね。
うん、
その後で、先ほどの6時間後でドッキングという、その次のプログレス M16M ですね。
はい、
これがもうすでに到着しておりますね。
はい、
それから、日本の実験ですけど、新しい実験としてですね、ナノステップ実験というのが、
はい、
希望で始まりましたね。これはですね、どんな実験かというとですね、まあ、タンパク質の結晶を作る実験なんですけれども、
うん、
今回はですね、実際カメラで観測しながらリアルタイムでタンパク質の結晶の成長速度とか状況をですね、観測しようというのがこの実験ですね。
うん、
リゾチューブ結晶を使いますね。約1ヶ月程度かけてじっくりと結晶を成長させるということですね。
うん、
微小重力のもとでタンパク質の結晶がどんなプロセスで成長するのか、完全な結晶化を阻む要素が、解明されれば今後行われる導入実験もスムーズに進むだけで、タンパク質に限らず完全性の高い有機無機結晶を作る指針にもなるということが、まあ、ポイントらしいですけどね。今回使うのは溶液結晶化観測装置という実験装置ですね。それからですね、8月6日の午後9時に、暴露パレットが、
はい、
HTV3 号機から、希望の船外実験プラットフォームに移されておりますね。
うん、
今日かな、パレットからまた実験装置が実際に、
うんうん、
船外プラットフォームの方に設置が行われるはずですね。
うん、
まだニュース出てませんけどね。
はい、
それから8月3日から10日にかけて、宇宙飛行士の48時間心電記録を取る長期宇宙飛行時における心臓自律神経系実験というのが行われるらしいですね。
うん、
48時間心電図、うん、つけっぱなし大変ですね。
うん、辛いですね。
という感じですね、 ISS についてはですね。
はい、
あとそれから、宇宙医学実験支援システムの機能点検と行われてますね。はい、それから打ち上げ予定に行きますかね。
はい、7月もたくさん、後半からすごくたくさん上がってましたけど、8月もまた、8月9月もたくさんですね。
そうですね。8月インドの PSLV ロケットについてはちょっとまだ日付が出てないですね。
はい、
スポット6という、これも地球観測衛星ですね。
うん、
それから8月14日にアトラス5ロケットで、NROL36 の打ち上げがありますね。
はい、
バンデンバーグ空軍基地からですね。時間については DVD になってますね。それから、まあ、8月中ということで、ゼニットロケットの C ローンチでインテルサット21ですね。インテルサットもいろんなところから上げますよね。先ほどね、うん、アリアンでも上げてますしね。
はい、はい。
C ローンチでも毎回上げてますしね。
はい。
8月23日に、打ち上げ時間が日本時間で午後5時08分からですね。うん、RBSP ですね、という衛星の打ち上げですね。電離層観測衛星ですね。うん、レディエーションベルトストームプローブスという衛星が上がります。それから8月中にプロトンでインテルサット23なんですけど、これ、ブリゼムの、解明が次第でしょうね。
はい。ちょっと上がらないようなことを、なんかロシアのニュースは言ってた感じでしたけどね。
うん、ちょっとね、まあ、多分間に、これまでに上がらないでしょうね。
うん、
プロトンしばらく止まるでしょうね。
うん、
それから、中国の調整ロケットも予定が上がってますね。
うん、
プロトン、8月から9月にかけて3つくらい予定があるんですけどね。ちょっと厳しいでしょうね。
うん、
それからソユーズロケットでアリアンスペースの受注の打ち上げですね。これが、9月の半ばに予定されてますね。それから9月19日の、日本時間9月20日ですね、午前1時28分にソユーズロケットで、メットップ B という衛星ですね。気象衛星ですね、
はい、
の打ち上げがありますね。それから9月中ということでアンタレスロケットですね、うん、いよいよ予定が近づいてきましたね。オビタルサイエンスがやってます、
はい、
シグナスを開けるロケットですね、
はい、
こちらの方のデモンストレーション1号機目の打ち上げが一応9月中ということで予定されてますね、
うん、
とりあえずそんなとこですかね。あとはちょっとまだ不確定な感じですね。
はい、
そんなところでしたね。今回ちょっとね、いろいろニュースがあったんですけど、結構、特に中科学系が実はものすごくたくさん、
はい。
面白いニュースがあるんですけど、ちょっとまたね、今回は打ち上げも多かったし、ちょっと残念ですけどね、その中から特にというものだけお伝えしましてですね、また次回の配信の時にね、余裕がありましたら、宇宙科学系の方のニュースもね、お伝えしていきたいと思います。はい。じゃあ、イベントっていうことで、8月中はあれですね、8月25日に、大きなところでは、国立天文台の延山観測所ですね。
はい。
こちらが特別公開になりますね、25日。うん、午前9時半から16時ですね。雨天結構、上履きをご持参くださいってことです。
はい。
それから9月2日に、KK ですね。
うん。
高エネルギー観測研究機構の方も、一般公開になりますね。
ああ。
延山をね、
うん、
行ってみたいですけどね、
うん、
前回はちょっとね家族連れて行ったんで、まあほとんど、はい、ほとんど見れなかったというのが正直なところですけどね。
私は普通の日に行って外から見ただけですね。
はいはいはい、はい、
うんうん、
前回のねJAXA の、相模原キャンパスの方ですけどね、うん、エイトさんがね行かれてるんで、
はい、
今回ちょっとエイトさんが都合で参加しなかったんで、エイトさんにレポートしてもらおうと思ってたんですけどね。また次回のお楽しみということに大事だと思います。はい。それでは今回はこんなところですかね。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ機材点があったと思いますが、可能な限り直しはできたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは、アットマークスペースアンダーバーポッドキャストです。それから、冒頭でもお話ししましたけどね、新番組、宇宙と素粒子の夜の方も、ツイッターアカウントがありますね。アットマークコスモアンダーバー、SP アンダーバー EP ですね。うん、コスモ、SP はスペースですね。EP はエレメンタルパーティクル、素粒子ですね。うん、というツイッターアカウントありますね。こちらの方もね、ぜひね、フォローしてみてください。最後になるんですけどね、実は今回が、まあ、だいたい2周年ということですね。
おー、
うん、
はい。
まあ、2周年というよりも、48回の方に食いつきそうな人が多いような気もするんですけど。で、2周年に合わせまして、spacepodcast.net の音楽チームの方からですね、エンディング曲の新しい曲を作っていただきまして、 今回はですね、まあ、1回目ということで、フルコーラスの、ちょっと長いんですけどね、
はい、
フルコーラスバージョンを、今回は最後につけます。次回以降についてはね、ショートバージョンの方に、通常のエンディングバージョンのものをお付けしますけれども、まあ、それからぜひちょっと短曲、として、聞いてみたいという方のためにですね、番組公式ホームページの方で、ブログの方でですね、URL を登録しますので、まあ、そちらの方からですね、ダウンロードできるようにしたいと思いますので、ぜひ聴いてみてください。今回の曲名ですね、アキュムレーターになります。はい、それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
不思議だ。